6月9日水曜日、今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田浩司の OK 工事アップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。有楽町日本放送屋上、温度計今 23.6 度。いや昨日も暑かったけれども今日も暑いと。
そうなんです。昨日はですね、東京都心 31.4 度を記録しまして、今年初の真夏日だったんですね。
そうなんだね、やっぱりね、
はい、そうなんです。で今日はですね、東京都心予想最高気温は31度、
うん、もう冗談じゃないよ、ね、
ということで、まあ、昨日と同じくらいの暑さということですね。
いや本当、昨日も国会霞が関あたり取材に行くっていうんでですね、外歩いたんですけども、汗が滝のように流れてくる。ちょっとい
や本当ですよね。
いや昨日あのお話した通りペラペラのですね、はい、もう薄いスーツで行ったんですけど、いやそれでもこのスーツいらないっていう風になってしまうというです
ね。やっぱり着なきゃいけないですもんね。
そう。で一方でね、建物の中入ればクーラー効いてるんで、いや汗が冷えて寒くなるぞっていうね。
そうなんですよ ね。建物の中がねまた冷えますからね。
本当、でもやっぱりこれだけ急に気温が高くなってっていうね、気候が変わってくると、まあ人間もバテるけれども、いや夕方にですね犬の散歩に行ったら、その歩くペースが遅くて、お前もバテとるかと、そろそろクーラーをつけっぱなしにして会社に行くしかないのかなというのがね。
そうですよね、
まあぼちぼちねこれもやっていかなきゃというところですけれども、いやここのところですね、我がタイガースもなんか夏バテなのかなっていうような感じでですね、ついに連敗ということにもなってきたんですが、昨日はね、もう昨日も初回だったかな、点を取ってですね、2点取って、あこれで今日もなんとか西だしと思ったらですね、
はい、
じわじわと同点にされそうですよ。3回に永田翔選手のサードゴロの間、そして、6回に浅間選手のタイムリー中ね、浅間選手昨日4ヒットだったからね、もうそれでですね、あダメだと、これ俺が見てると負けるわと思って、別のチャンネルにしてですね、
はい、
でそしたら勝ち越したぞっていうのがあったんでおおと、やっぱ俺見ない方がいいのかななんて思ったんですが、
そんない
やー本当ね、やっぱ交流戦はパリーグ相手はしぶといわっていうのがあるんですけれども、
はい、
まあショーアップナイターもね、交流戦盛り上げっていうことで、本当前島かのアナウンサー中心としていろいろやってますが、今日この後12時にまた新しい動画がツイッターで上がるそうなんですが、
はい、
それに登場するのが、
私新業と内田裕樹アナウンサーです。
なるほど、
今日日本放送ショーアップナイターはオリックス対巨人戦を、お送りするわけですけれども、うん、まあ、そこにちなんでのちょっとこう筋肉ネタみたいな部分で紹介して、
筋肉ネタなの、
筋肉ネタなんですよ、ちょっとちょっと内田くんが頑張ってます。
あそうなんだ、
はい、
いや彼はどちらかというとこうひょろっとした感じのね、
そうなんですよ、
体型であるんだが、
で
もなんか大学の時バスケットのサークルにもいたとかいう、
うん、
実はスポーツマンなんだっていうところはですね、そう、同じ大学出身ですが私と大きく違うところで、
はい、
お前スポーツもやってたのかと、ちょっとこういう朝男でいい感じでスポーツまでやってて、ってお前ちょっとそれ女の子にモテただろうということで、
ひがんでる先輩がひがんでる
うるさいこのリア充べとか思いながらです。
いやでも内田裕樹アナウンサーは、うん、お笑い研究会かなんかお笑いサークルにも大学時代入っていたと聞いているので、
そうなの、
そういった意味ではですよ、飯田さんがこうモノマネをいろいろとこうできるところとちょっとこう通ずる部分はあるんじゃないかなとも思うんですよ。
いやーそうは言ってもですね、15年前のお笑いのイメージと今のこうイメージは違うわけで、なんかこう女の子にキャーキャー言われるじゃないねえ、いやだからさ、やっぱそこら辺時代は変わったのかなというね。
そうなんですかね、
なんだか本当だよ、どういう学生生活を送ってたのかとか、そういえばあんまりさ、いやコロナ禍で歓迎会もやれないっていうと、そういう話も聞けなかったんで。
そうなんで、歓迎会まだねできてないですから ね。かといってオンラインでやるかっていうのもなんかちょっと違うかななんて思っちゃって、ここまで来ちゃいましたね
さあ のショーアップナイターの話からだいぶ脱線しましたが、はい、まあ内田有紀アナウンサーの、まあ、そういう普段の放送ではあまり垣間見られないところも含めて、
はい、
今日の、まあ、趣旨としてはオリックス対巨人戦を盛り上げようということで、動画も上がりますんでぜひこちらもご覧いただければと思いますし、今日の中継は八木博さんの解説、実況は大阪 MBS 馬のアナウンサーと、そうなるとどちらかというとオリックス寄りの放送になっているのか、ぜひお聞きいただければと思います、はい、あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメール、ツイッター、ご意見を寄せてください。今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋陽一さん、この後6時半過ぎからご登場です。まずは解散総選挙最速の日程について、でまあワクチンとの見合いということもあるんでしょうけれども、どうなんでしょうか。それから7時台ですが、まずは景気ウォッチャー調査、昨日発表されました。そして、職場でのワクチン接種、昨日受付が開始されております。さらにアメリカのブリンケン国務長官が台湾との貿易投資協議の再開を示唆というニュース、そしてオンライン診療の高級化について、さらに香港、逃亡犯条例改正案の反対デモから2年が経ちます、今どうなっているのかというところ、現地香港と電話をつないでですね、まあ、現地でずっと研究続けていらっしゃいます、石井大地さんに、お話を伺っていこうと思っております。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙入ってまいりました。まあ今日もですね、一面はバラバラという感じであります。G7 サミットがいよいよ今週末に行われると、今日はですね、党首討論がありますが、この後もうすぐにも、総理も出発をして11日からのこの会議に臨むということになっておりますが、それについての展望が読売と日経一面トップです。まず読売は G7 オリンピック開催支持へ、首相感染対策に万全、首脳宣言調整ということで、まあ、首脳宣言の文言の中にこれが載ってくるかもしれないぞということになってくると、主要国一致してこれを支えるということになってきますんで、国内の議論に、まあ、どう影響するのかというところ、まあ、読売その辺も見越してというところで一面トップで掲げております。それからその会議の中身について、日経新聞は G7 研究データ流出防止、中国念頭指針策定で合意へということで、まあ、研究データの流出というのは、まあ、前々からずっとこう言われていて、まあ、それこそサイバーによって、まあ、ハッカーのような形での流出もあれば、まあ、昔ながらのというかですね、もう中国の人たちが研究者として入ってきたりとかして、まあそこから機密情報を抜き出すなりというような、まあ硬軟取りまず様々な形でそのねやり方というのが報告報道もされているところですけれども、まあ今後人工知能 AI だとか、あるいは量子コンピューターという、まあこれ計算速度が飛躍的に上がるということで、まあそれこそミサイルの弾道だとか、あるいは新技術の開発だとか、まあ様々なことに転用が可能であるというところ、まあ、これ中国も相当こう研究を重ねているということも言われていますが、一方でまあ量子コンピューターなどやっぱり欧米諸国の方が進んでいる、まあ、その進んでいる部分というのを埋めるためにどうするかというところで、まあ、地道に研究を進めるのか、外から持ってくるのかと、その持ってき方が非合法な場合というものも懸念されるので、まあ、その辺をどう守っていくのかと、技術流出を防ぎつつ安全で自由に共同研究ができる環境を作るということ、これね、データの取り扱いの話だとかでも、こういうことが言われていましたが、そのクリーンなネットワークの中では自由に流通をさせるんだけれども、クリーンでないところとの、やり取りに関してはきちっとハードルを設けるぞというのが、まあ、いろいろな分野で、出てきているということの証左であろうと思います。それからその中国を念頭にということで、安全保障面に、特化したのが産経新聞の一面、アメリカ カ軍台湾防衛に懸念、武力奪還中国が自信、軍事バランス半世紀で逆転という記事が書いてあります。台湾侵攻現実味を帯びてきている中でと、いうこと、まあ、日米首脳が、ね、共同声明に台湾を、明記したというのが、この間の日米首脳会談の後の共同声明でありましたけれども、まあ、その裏というようなあたりの書きぶりであります。まあ、この、ね、台湾海峡明記というのも、G7 のサミットの後の共同声明にも載せるんじゃないかということが言われております。それから朝日新聞は菅原前経済産業大臣略式起訴と、検察一旦不起訴としていたものでありましたが、検察審査会が起訴相当の議決をしておりました。それを受けた再捜査で、違法な寄付金額がおよそ80万円まで増えてきたということで、処分を一転させたということであります。それから毎日は自宅療養中に48人が亡くなっていたというようなことを書いております。変異株の蔓延、それから、まあ、医療体制というところもあったようです。そして職場接種について東京新聞、初日申請400件を超えてきたということを書いております。で、このワクチン接種に関してはですね、気になる記事、日経新聞3面で載せておりますが、接種が先行しているところと、まあ、なかなか進まないところがあると。で、その違いは何なんだろうねということで、分析記事が3面総合面に載ってますが、開業医協力で接種先行、東京墨田区和歌山市という事例を書いてます。墨田区は確かに、64歳以下の、まあ、基礎疾患のない方でも、6月1日からすでに接種券が発送されていて、6月28日から接種が始まるぞと、いうことが書いてあります。これ確かに、いろんなところ取材して、回ってですね、それこそ今、まあ、選挙も近いということでですね、特に衆議院議員の方々、与党の衆院議員の方々には地元でのこう接種というものをとにかく何でもいいから早くできるように、協力をしろと、まあ、地元自治体に働きかけたりとか、医師会だったりとか、あるいは歯科医師会だったりとか薬剤師会だったりとかも含めて、もう尻を叩きまくれっていうですね、指令がどうやら出ているらしくて、ちょっとですね、まだ当選回数の浅い、議員の方々に話聞くと、いや相当これね、ネジ巻かれてるんですよっていう話と、それから平時から、医師会と、まあ、この自治体ってものが緊密に連携しているようなところっていうのは早いと。で、特にやっぱこう傾向で見ると行政が決めるのを待ってで、動き出すっていうところはやっぱりどうしても遅くなると。医師会が主導してもうちらこれでやりますんでよろしくっていう形で、で行政も分かりましたお願いしますって、いうふうにバックアップするみたいな体制で、回っていくところっていうのは相当早く、回っていくと。まあその辺がですね、こう有事対応であったりとか、あるいは災害の時の対応なんかにも、変わってくると。まあ平時のそういう基礎的なやり取りっていうものがこういう時に効いてくるんだっていうのを如実に感じさせるということをおっしゃってる議員の方もいらっしゃいました。ここが気になるプラス、この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます。今朝は数量政策学者高橋陽一さんです。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さあ高橋さんがですね、現代ビジネスに寄稿された選挙についての話、うん、今新庄アナウンサーが読んでくれたニュースの中にも、うん、立憲が不信任決議案を提出する方向で調整と。で、これね、不信任決議案が提出されたら解散をするんだよということですね、二階幹事長はとおっしゃってますけれども、まあ、そういったハプニングなければ、これ、10月10日っていうのね。
まあ、多分ね、10月の可能性高いから、枝野さんも今言わないと、本当にもう言うときなくなっちゃうから、不信任決議案をね。
それで、なるほど。う
ん、それで、まあ、これを、まあ、否決されるんですけどね。はい、それはそれで、なんかまあ、今、二階さんが解散だと言ってるでしょ。はい、あれ、本当はありえない話なんですよね。総裁以外は言えない話なのに、言ってるんでしょ。だから、それも否定されるっていうんで、その10月になったらみんなハッピーなんですよ。
なるほど。だから10月濃厚になってきたから安心して不信任を
安心してですよ。それで、二階さんもね、はい、言ってるのが否定されるから、これでいいという。うん、みんな全てがいい話になってるんですよ。10月
なるほど。
10月10日ってんだもうね、スケジュールも多分そうですよ。
ああ、もうこれ、スケジュール見るとそうなってくる。
いや、だって、ほら、パラリンピック終わるのが9月5日でしょ、はい、その後にすぐね、招集してね。
ああ、国会、臨時国会
招集。臨時国会招集して、それで補正予算通してっていうんで、うん、補正予算だと10日ぐらいかかるんですけどね、まあ1週間かね。それ見ると、ちょうど9月28日告示、10月10日っていうね、9月28日っていうのは大安でね、はい、10月10日、戦勝ですからね、先勝ちだから。
先勝ちだから。
うん、だから多分ね、それ以外に予定ないんだもんね、これは。
なるほど、うん、そうすると10月10日、投開票になってくると、
うん、だって今から言うとそういうことで、これの難点は9月30日に自民党総裁任期が切れちゃうんで、そうですね、そこの手続きどうするかって言うんだけど、まあ1週間か10日ぐらいだからね、まあそれはそれでっていうことなんじゃないですかね。
ああ、なるほど、うん、暫定的に総裁の任期伸ばすのか。
まあ10日ぐらい伸ばせばいいわけでしょ、例えば簡単でしょ、すごく。
なるほど、うん、
そうすると、そういうこの日程しかない。っていうのは決まってくるから、はい、枝野さんも今言わないと言うチャンスがないしね、それ今言ったら安心して否決されるってそういうパターンですからね。
まあ確かに今日党首討論がありますけれども、まあ、これを見ながら提出ということになるけれども、総理は直後外遊というか、まあ、G7 サミット参加がある、ね、そうすると帰ってくるともうね、14、15、16営業日3日、
うん、
不信任案提出して、否決して、ええ、それでおしまいと。
そうそう。それで、すべての人がハッピーでしょ？
これは、これは、うん。みんなメンツが立つみたいな。
みんなメンツが立つで、まあ、二階さんもね、それは当然総理の権限ですからって言うわけだからね。それでいいじゃない。
で、まあ、その時に情勢どうなってるかですけれども、これはやっぱりワクチンの接種状況との見合いということになりますか？
あのね、ワクチンの接種をしていくと、うん、感染率すごく下がるんですよ。それでね、実際問題、東京、さっき東京が369人って言ったでしょ、
はい、
これが、ね、100万人あたり27人っていう数字だからかなり低いんですよね、
はい、
だからもうそれは予想通り下がってるんですよ。でちょっとワクチン打っていくとね、次の波が来るっていう人いるんだけど、はい、波は消されちゃうってレベルなんですよ、ワクチン打ってると、うん、
はい、
だから多分波は来なくて、これでこのままずっと下がっていくと、これであるところの下では張り付くんですけどね、まあ、大した数字じゃないですね。そうすると、まあ、ワクチンも効いて、それで、10月ぐらいになるとね、もう接種率っていうのはね、4割ぐらいになっちゃうんですよね。そうするとね、もう自然免疫、集団免疫っていうのに近くなるんですよ。そうすると、それはほとんどもう、大した話じゃなくなると思いますよ。
メールやツイッターもね、様々いただいております。職域接種、職場接種等々についてっていうのはね、まあ、後ほどやりますけれども、道田さん、こちらツイッターでいただきました。医学部がある大学は強いですね、と。慶応に加えて日大もワクチン接種開始、みたいなニュースがね、出ております。
ね、医学部なくたって、どこでもね、保健師さんとかいるでしょ、だから打てるのは打てるんですよ。だから別に医学部なくたって、
はい、
結構人がいるからね、打つことはできると思いますよ。
確かにね。
そう。
職場だってね。
職場はね、50人以上だと、お医者さん、産業医っているでしょ、
はい、
だから、
はい、
家内のとこはいるはずなんですよね。だからそこで打つのが一番簡単ですよね。モデルナだとね、温度管理が結構簡単だから、どこでも打てると思いますからね。
マイナス20度だったら、あれ、まあ、冷凍庫
と一緒ですから、だから、大規模って自衛隊のやつもモデルナなんですけどね、はい、あれはあれですよね、いろんなところできますね。
ここで番組からのお知らせです。来週6月14日月曜日からの1週間、コージーアップはこの特別企画です。
ワクチンから安全保障まで、安倍前総理も毎日登場、コージー専門家会議。そうです、安倍晋三前内閣総理大臣にコロナ、ワクチン、外交、安保、経済、会見などお時間ギリギリまで毎日お話を伺ってまいります。
はい、そしてコメンテーターの皆さん6時台前半から生出演です。14日月曜日はジャーナリストの須田慎一郎さん、15日火曜日作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さん、16日水曜日数量政策学者の高橋陽一さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
17日木曜日は明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん、18日金曜日は外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんです。
さらに同じく6月14日月曜日からの1週間6時43分頃からの黒木ひとみさんの朝ナビには、女優で作家、奇跡の88歳岸恵子さん登場。
黒木ひとみです。私がナビゲーターを務める朝ナビ、来週のゲストは女優の岸恵子さんです。国際派女優として数々の映画に出演、フランスでの生活、作家としての活動、岸恵子さんが素顔を語ります。朝ナビは来週月曜から金曜、 朝6時43分から。
大女優対談であります、
はい、さあそしてプレゼントは勝手に応援企画第2弾、うん、番組ではワクチン大規模接種センターなどで尽力されている自衛隊の皆様をささやかですが勝手に応援します。その商品は
自衛隊まんじゅう激&自衛隊カレー激
激
激まんじゅう激カレーであります。激は攻撃の激
撃退
ということなんですが、
はい、
ただこれはですね激っていうようなこう荒々しいイメージとはまた違う自衛隊の優しい一面も見えておりまして、結構ねそんなに辛すぎず、うちの子供も6歳ですが、はい、食べられるというお味に仕上がっております、
はいはい、
来週6月14日月曜日からの1週間 OK コージーアップぜひお聞きください。よろしくお願いします。お願いします。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、そしてこれからのニュースの予定、さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて解説もお届けしています。後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー、ジャーナリストの佐々木俊直さんと麗澤大学准教授で歴史学者のジェイソン・モーガンさん登場です。世界における現在のアメリカの立ち位置、そしてアメリカ国内の問題をテーマにお送りします。土曜日もぜひチェックしてください。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
今朝のコメンテーター、数量政策学者高橋陽一さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
高橋さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では7時台最初のニュースはこちらです。景気ウォッチャー調査、2ヶ月連続で悪化。働く人たちの景気の実感を聞く内閣府の景気ウォッチャー調査で、5月の景気の現状を示す指数は前の月より 1.0 ポイント低下。緊急事態宣言の影響で2ヶ月連続悪化となりました。まああまりいいね、うん、数字は出てこないぞっていうのは、
うん、そうね、あの景気ウォッチャー調査って街角調査って言って、はい、あの統計とかそういうんじゃないんじゃない、感覚なんですよね。だから、うん、タクシーの電車に聞くとかね、
はい、
こんなんと似てるんですけど、で結構当たるんですけどね、これね、
うんうんうんうん、
それは感覚がそのまま出てるんで、それはだって、はい、あのああいう形でね、緊急事態宣言してほとんど営業させてないんだから、
飲食店とか、ね、
そうなっちゃいますよ。
うん、本当
どんだけエビデンスがあるのか私よく分かんないんですけど、あれ
要するにこの感染抑止の、
うん、抑止のね、
うんうんうん、
どうなのかね本当に
ねえ、
う
ん、結局なんか外に楽しいものがあるとみんな外に出てしまうから全部閉めるんだみたいなことになってますが、う
ん、渋谷かなんかで人通りの話してるんでしょ、
は
い、
俺
どのくらい関係あるかよく分かんないんだけど、
まあね本当それを言ったら満員電車はクラスターの温床になるんですけれども、みんな黙ってスマホ見てれば感染拡大にはならない。
渋谷だってあの交差点やるときに会話してるわけじゃないでしょ、
まあ、みんなが大声でワーワー言ってるわけではないです、ね、う
ん、だってみんな黙って渡ってるだけでしょ、
うん、サッカーの日本代表が勝ったときとは違いますからね、
うん、だから何なのかねこの話はなっていつも思うんだけど、あの現にいろんなところ減ってますよね、日本全体も減ってるんだけど、
はい、
だから5月の私上旬がピークっていうのを、ね、テレビかなんかで言っちゃったんだけど、その時に、うん、とかみんな言ってるんだけど、うん、そんな外してないんですよ。私過去の波をもう全部ほとんどピーク当ててるんですよ。だからそんな難しくなくて、今回はね、すでにワクチンが加わってるからもっと簡単なんですよ、予測が。だからこれを多分当たるんですけどね、
うん、
それ何なの、何やってんのっていつも思うけどね。
うーんまあこれね、今後の経済っていうものもその、まあ、ワクチンの普及と
そうですね、
相まってということ、
まあ、ただあの4、6が下がるのは確実なんで、はい、これが8月の中旬に出るのかな、それは悪い数字ですね、まあ、あんまりいい数字じゃないですよね、
はい、
そうするとあの私年中言って GDP ギャップっていうのが、うんうん、多分30か40ぐらい出ちゃうんですよ、
30兆から40兆、
そうするとそのくらいを埋めないと後で失業が増えちゃってもっと大変になっちゃうんで、だからいろんな補正予算とかそういうのは、はい、そのくらいの数字のはずだって年中言ってるんですけど、 けどね、私政策には全然関係しないが、ただ客観的にこのくらいしないとこうなっちゃいますよって、うんうんうん、そういう言い方なんですけどね。
穴埋めはできませんよと。
穴埋めはだってほっといてできるわけじゃないでしょ、うんうんうん、だから要するに景気は回復するんだけど、日本の場合はちょっと遅れる可能性もあるんで、そうするとそこは財政出動しないとちょっと大変ですねと思いますよ、
うんうん、で先ほどのお話でもありました、オリンピックパラリンピックが終わった後に臨時国会が召集され、うん、補正予算が審議される可能性が高い
と。まあしないとさっきの GDP ギャップ埋めないとね、はい、大変になっちゃいますよというだけですね、うん、これで、予備費なんかで積み増しておけばね、はい、財務省がねこんなにいらないって言っても後で予備費だったら使わなかったら戻せばいいだけでちょっと簡単なんですよね。枠だけ用意しておけばいいんですよ。
補正全体として、その予備費の部分も含めてのこう数字として出しておくと。
そうね、だから予備費を多くすればいいんですよ。
うん、
ちょっとまた批判を受けるかもしれませんけどね、
去年ね予備費
言われましたね。でもあれ増やしておいてよかったでしょっていうふうに私は言いたいですけどね、あの時にケチってたらもっと大変だったですよね。あの時にワクチンのね予算とか全部つけたんですよね。だから大体あれで1万箇所の冷凍箇所だから100万人ぐらい打ってるってことはもう積算の時から分かってるんですよ。だって1万箇所やってるから100人打てばいいんでしょ、1ヶ月1万箇所 の冷凍施設のところで、100人っていうのは大体3時間か4時間で終わっちゃうんでね、そうすると結構簡単な数字なんですよ。
でこれね、そのぐらいの規模で補正を打つということになると、年度の後半に効いてくるって話なので、
まあ、予備費もあるから、はい、使ってない予備費とかあるんでね、結構ずっとじわりじわりていくようなパターンになるんですけどね。だから打たないとあと年の後半は大変になるわけ、年の後半というか年度のね、はい、来年になると大変になっちゃうんで、
来年の1、3とか
だからやっぱりやった方がいいと私は思いますけどね。まあ言わなくても選挙だから多分そうなると思いますよ、う
ん、あ選挙の前に
だからうん
やっぱりこう、おのおのお土産を持たせたい。
もうちょっと言うとね、要するに今国会の補正、今国会でやろうと思えばできるのはできたと思うんですけどね。
ああ、この通常国会で。
通常国会で、はい、あんまりやらなくったっていうのは、ね、選挙の前に貯めてたっていうふうな見方もできるかもしれませんよね。でもまあ、もちろん予備費があるから、すぐ緊急的にやる必要はあんまりなかったのは事実ですけどね。はい、そうすると、10月、9月ぐらいになるとね、本当に緊急的にやらなきゃいけなくなる可能性高くなると私は思いますよ。
おはようニュースネットワーク、この時間取り上げるニュースはこちらです。職場接種受付開始、初日の申請414件。政府は昨日新型コロナウイルスワクチンの職場接種の申請受付をはじめ、 JR 東日本や丸紅など大企業や大学が相次いで申し込み、申請件数は414件に上りました。政府は21日から職場や大学などでのワクチンの職域接種を始める方針で、まずは1000人以上の規模の企業などからスタートすることにしております。自治体での接種と合わせてこのワクチンの早期普及を目指すとしています。まあ、いろいろ報道されていますが、その自分のところの職場だけじゃなくて周りの、ね、下請け等々の関係者だとか、あるいは一部地域の方々も含めて対象としてもいいんじゃないかというようなことも出てきています。
そうですね。でもこの職場接種っていう話になると、はい、高齢者じゃないですよね。だいたい若い人が職場にいるわけで、私なんか職場ないですからね。これ若い人はなんだ。そうすると接種券の話がどうなってるのかって気になりますよね。接種券がないとね、はい、案外いろんな事務手続きは正直言うとめんどくさいんですよね。だから接種券っていうのは前提としてはいろんなシステムになってるんで、はい、そうすると接種券を配るのは実は地方自治体になるんですよね。そうするとね、これそれが遅れると多分そこがボトルネックになっちゃいますね。
そうすると、そうですね、職場は確かに都心だとかにあるけれども、みんなおのおのの、ね、家から通ってきてると。
そうでしょ。
じゃあ住んでるところによって変わっちゃう。
じゃあ自治体によって接種券で65歳以下の方も出してるところもあるし、そうじゃないところもあるわけで、人によってかなり違うんですよね、これね。というかどこに住んでるかによって違うんですけれど、
はい、
そうするとこの接種券っていうのは、まあ、のんべんだらりとね、地方自治体の方でゆっくりなペースのところもありますから、ね、そうするとこういうような職場接種があっても、自分は接種券来てないから本当にできるのどうのってそういう議論になっちゃいますよね。だからまあ接種券ってみんな行くんだから、はい、もうこの際ワクチンがあればもう打っちゃうっていう手はあるんですけどね、割り切って。
接種券なくても、
予約みたいな感じで後で来るでしょって感じでね。どうせ後で来るのは間違いないと思いますよ。
まあそうですよね。これね、その接種券って そんなに時間かかるもんなんですか、配るのに。
もう、だから住民票に印刷して配るだけですか、はい、あれ、だから役所仕事的でね、そのスケジュールを守ってやるところがあるんだけど、はい、こういうのって先に来たって悪くないんだから、私なんか先にどんどん前倒しにしちゃいますけどね。だったらね。だって別に時間守ることないでしょ。先に来てたら来たで、安心するだけじゃないですか。
いや、そうですよね。で、まあ、なくしたって言ったら再発行してもらえばいいみたいな。
そんな難しくない。あれ、ただ単に番号くっついてるから。
名前と番号が紐付けてあるだけですよね。
そう、あとバーコードがあってね。そんだけの話なんで、もう、なんだったらインターネットでプリントアウトしてくださいっていうのでもできるレベルだと思いますよ。
なるほど。PDF かなんかにしといて。
だって、普通のほら、航空券なんかだって、別にネットのね、はい、本物がなくたって、プリントアウトすればできるじゃない。あのと同じレベルですよ。
そうすると、これどうしてできないんだろうね、
多分。郵送するしてるからでしょ。だから ID だけきちんとしてれば、はい、別にインターネットの上でプリントアウトすれば終わりだと私は思いますけど。だからいざという時には接種券がなくたってプリントアウトしてくださいってんで、それを持っていけばいいっていう、だったらそういう制度もあり得ると思いますけどね。それって柔軟に考えるかどうかの問題だと思いますよ、これは。
で、これ、まあ、接種券、最初が対象者が65歳以上だったからってことあるかもしれないですけど、基本的にその、選挙の時の、投票用紙とかと同じじゃないですか。
全く一緒です。
システム的にはね、だったら最初からバーッとばらまいちゃえばよかったんじゃないかっていう、
ね、というのもありますよね。だからまあ最初はそうでもよかったんだけど、今こういう風になった時にその最初のスケジュールに固執して出さないかっていうんだったら、今だったらもうどんどん出せばいいでしょって答えしかないですよね。
それからまあ相変わらずくすぶるのが、こういう職域接種だとかっていうのがこう出てくると、じゃあ大企業優遇じゃないかとか、格差がみたいなことをが出てきます
ね。だから大企業の周りにいる人もやってくれるんでしょっていうふうにすればいいじゃない、別に。だから、ある程度大きいとこじゃないと管理とかそういうのがしにくいんで、はい、あとその産業医っていうのは50人以上でしょ、事業所で、はい、だからある程度は限定されちゃうのはそれある程度仕方ないんですけどね。でもその大企業だって別にワクチン来て余らせてもしょうがないから、もうどうぞっていうふうに言えば、いろんな人がその利益を受けられるんじゃないですか。こういうのって柔軟にやってね、はい、1回打てばいいって、ね、2回も3回も打つ、あ、じゃなくて、たくさん打つ必要はないっていうのはみんな分かってるわけだから。
まあね、2回だと、
誰でも分かってるわけで、4回も5回も打つしたらいないはずなんでね。そしたらそれで、まあ、はっきり言えばね、先に打っちゃって、はい、後から手続きしたっていいような感じですよね。
確かに、まあね、すでに柔軟にできる自治体とかクリニックは接種証明みたいなものを仮で出して、
それは
接種券後から来たらうちに来てくださいね、手続きしますからっていうようなところもあるん
ですよ。その行政の方がね、はい、要するに接種券が遅いからですよ。私なんだったらね、さっきのね、インターネットでね、本人確認してね、プリントアウトするんでも OK だと思いますよ。
で、まあ、自衛隊が運営している大規模接種センター、東京と大阪でやってますけれども、あそこも今、絶賛予約受付中ですが、来週分がまだ12万以上空いているというような。
本当にやればいいのにね。でもあれね、やればいいっていうとね、接種券が来てないと、65歳以上だけど自治体接種券来てないって、そういう人いるんですよ。それだったらね、プリントアウトでもいいんじゃないのと私思っちゃうけど ね、
確かにね。
だってあんなの簡単ですよ、はっきり言うと。
で、まあね、それこそバーコードで最終的に管理するんであれば、
そう、
スマホに落とすっていうところでも、特にその現役世代接種ってことを考えると、あそこ周りは結構企業に勤めてる現役世代多いから、スマホでやるんじゃないかとか、いろんなこと思うんですけどね。
本当に思うんだけどね、紙にこだわってね、住民票のところで紙を出さなきゃいけないってね、はい、出資権っていうね、郵送しなきゃいけないって思い込んでんじゃないかなって気がして多少しますね。
これ最終的にはその自治体の予防接種台帳を紙で管理するものに落とし込むからそうなるってことなんですか。
別にバーコードでやるから、別にその紙は必須じゃないと思いますよ。だからインターネットの上でね、
はい、
本人確認できちんと、納税証明と同じやり方ですけどね、そうすると、なんていうかな、それでプリントアウトできれば、それはそれで、OK ですよね。だってわざわざ自治体がプリントアウトする必要ないんですから。
そして、続いてのニュース、こちらです。ブリンケン国務長官、台湾との貿易投資協議再開を示唆。アメリカのブリンケン国務長官は7日、2016年から中断している台湾との貿易投資協議について、再開もあり得るとの考えを示唆しました。 アメリカ下院の外交問題委員会でこのことについて言及があったと。まあ、一義的には通商代表部代表 USTR に任せるけれども、ただ協議を行っているか近く行う見通しであるという前向きな発言です。うん、
安全保障で、はい、台湾が どちらにつくかっていうか、もうその中国につくわけないんでね、うんうんうん、そうすると民主主義国の方につくんで、それでアメリカなんですけどね、
はい、
これね、日本もね、TPP に台湾入れてあげるって同時にやった方がいいですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
うん、それでアメリカは TPP に入ってないから、こういうふうにバイの話しかできないわけでね。
二国間の話。
そうそう。うん、そうすると、でも台湾としてみると、うん、別にアメリカとやって、それはもう安全保障上非常に重要なんですよね。うん、だからこの経済関係強めるっていいんだけど、
はい、
でもこれはクワッドの枠組みでやってるから、日本とかオーストラリアも入ってる。でしょ、安全保障のパートナーでしょ、そしたらそれとその裏側の経済の話として出てくるのは TPP なんですよ。で TPP が入りに、ね、台湾が入ったらね、
はい、
ものすごくあれですよ、対中国の包囲網って当初の目的にそのままに叶えますよ。
うん、
であと安全保障上も台湾を TPP に入れといた方のが、はい、いろんなサプライ の、なんか半導体の話なんかね、時には非常に日本にも有利になるんですよ。だからこれはね、アメリカのこの、貿易投資協定とともに、ね、
はい、
TPP も同時並行した方がいいと思いますよ、日本は。
これ G7 サミットを前にして、そしてその G7 サミットではおそらくサプライチェーンの話というのは出ますよね。
うん、だから入れといた方がいいんですよ。台湾どこにも入ってなくて、台湾自体は実は TPP に入りたいんですよね、はい、だから入ったらよろしいんですよ。安全保障の方は、ね、日本とかオーストラリアも一緒にやるって言ってるんだから、
はい、
これだったらその経済面の話として TPP ですよ。アメリカもしかね、 TPP にもしか入ってたら TPP に入るで終わっちゃったんだけど、アメリカも入ってないからこういう形になるんですよね。
まあ、アメリカもその国内事業等々で TPP に復帰っていうのはなかなか難しいと。すぐはね、
でもいずれはなりますよ。
これ
も、だって対中国包囲網を敷きたいんでしょっつったら、はい、安全保障の観点でやるのと、あと経済の観点で両方になるんですよね。で、経済と今安全保障って表裏一体なんですよ、
はい、
経済安全保障って考えがあるくらいね、そうするとね、 TPP っていうのが当初の目的は中国包囲網だったんでね、それをトランプがちょっと勘違いしちゃったところがあったんだけど、
はい、
これはこれで当初の目的通り、ね、対中包囲網っていうの、経済の包囲網ってなったら、なると、と思いますよ、私、長期的には。ですから、それはアメリカの国益にもなるしね。だから、いろいろなことを考えて、安全保障面と経済面っていうので、
はい、
民主主義陣営っていうのを固めるっていう動きの一個だと私は思いますけどね、この、ブリンケンさんの話はね。
はい。まあ、特に TPP、まあ、この投資に関する協議もそうですけれども、非関税障壁とかも含めて、自由化をしようという話。
特に投資の話になると、中国は絶対にそういうのに参画できないからなんですよ、
はい、
共産主義社会主義体制だから資本の自由ができないんでね、だからそのすごく民主主義国と非民主主義国の差が出るんですよ、こういう分野では。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあ、ビジネスを後押しする一枚を。セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いて教えてニュースキーワードです。オンライン診療高級化。河野太郎規制改革担当大臣は昨日の記者会見で、初診からのオンライン診療の高級化を規制改革の実施計画に盛り込む方針を表明しました。オンライン診療は新型コロナウイルス対応の特例として認められてきましたが、収束後も続け、一時的ではなく持続して行う方針へと転換ということで、18日にも閣議決定する方針だそうです。オンラインでは、まあ、診察検査に制約があるということも言われておりますが、
これ、ね、以前もなんだっけな、新型インフルの時に似たような措置やったんだけど、それで、はい、その時も一時的な特例っていうのやってて、もう戻しちゃったんですよね。だから戻すことないでしょ別にって、まあでもね、これやると お医者さんは実はね、
はい、
嫌がるんだよな、かなり。やりにくいとか言うんだけど、はっきり言うとね、はい、オンラインでやるとね、結構比較できちゃうんですよ。これね、大学の先生も一緒なの。オンラインの授業するとね、
はい、
比較できちゃうの。それがすっごく嫌みたい。だから、もう教えるのが上手いの下手ってすぐ分かるんですよね。それが嫌みたい。
なるほど。横一列で。
そうそうそう。結構見やすいんですよ。ほら、実際にオンラインじゃなければ、
はい、
一人の人が全部とこ行くなんて無理でしょ？
まあ あ、なかなかそうですよね、うん、難しい。
でもオンラインでやっちゃうといろんなの比較できちゃうんですよ。それが嫌、
自宅にいながら、
うん、というのが裏側にあって、大学の先生と似てるんですけどね、これもね、大学の先生もオンライン反対するのはみんなそれが嫌です。
これね、まあ、初心だとこう誰どういう人かもわからないから、なかなか、うん、対面じゃないと判断ができないんですっていう方もいらっしゃいます、
うん、真面目にはそうですけどね、うんうんうん、そういうのもあるんだけど、でも対面したからってわかるって問題でもないしね。
そこ難しいところがありますよね。まあ、どうなんですかね、これだけ機器が発達してたりとかで、うん、それこそ酸素飽和度とかが分かるような機械とかも普通にこう手に入るようになってきている、うん、まあ、その辺のデバイスってものを使えば少し、誤診とかも減らすことができるんですかね。
そもそも初診ですぐ分かるっていうのが無理でしょ。
まあね、うん、
それを期待する方が無理でしょ。
経過を見ながら、
そりゃそうでしょ。だって1分か2分で全部分かるんだったらこんな苦労しないですよね。
まあ、普通の風邪とかではない場合にはね、でこれね、一方でオンライン診療だとその、うん、受診点数、まあ、いわゆる診察料だとかっていうのが、うん、対面に比べて安いんだっていう指摘がある。
あんまり普及させたくないからでしょ。だからそれ高くすればいいだけでしょ、うんうんうん、要するに、まあ、多分設備費とか考えたら、はい、そうすると同じコストがちょっとかかると思いますよ、
むしろ、
うん、だと同じに見てるんでしょ、時間も一緒だし、そしたら別にちょっと高くてもよろしいんじゃないの、
は
い、だって行く方からしてみるとわざと行く必要ないんだから、はい、まあ、ちょっと高くてもいいじゃない。
その分の
そう、
まあ、サービス料的な
上乗せ、そうでしょ、うん、家にいながら自分の好きなっていうかね、自由にできて、その行き帰りの時間ってのもないんだから、うん、そしたらちょっと高くてもいいんじゃないですか。極端に言うと行き帰りのタクシー代ぐらい高くなっても、
はい、
うん、こっちでもいい、こっちのオンラインになるんじゃないですかね。
うん、
オンラインでちょっと低いってことは、だからやりたくないってことなんですよ。
まあ、その辺は、この、まあ、どうなんですかね、診療報酬の扱いっていうのは、厚労省の中で
決
ま
っている。の話でしょ、ちょっと、こっちで私いいんじゃないの。全然難しくないと思いますけど、こんな話は。
結局、だからこれ全体としては、うん、まあ、現状維持の方が望ましいという人たちが、今は、まだまだ多いという
か。やっぱり、お医者さんの方がやっぱり、ね、比較されるのが嫌だっていうのがまずありますよ。それが嫌だから。うん、だからこういうのやりたくないっていうのが根っこにあってね。それでいろんな話が出てくるんだけど、それだから例えば一時的にするっていうのもそういうのと、そういう関係なんで、そういうという、まあ連動してるんですけどね。
はい、
でもこの際だってオンラインだって別にいいじゃないって。それでお医者、患者の方もね、それでいいって言えばそれで終わりじゃないよ、はい、自分オンラインでいいって言えばそれでいいでしょ。だって、対面対面って言ったって、すごく遠くだったらもうオンラインしかできないって言ったらそっちになるじゃない。
まあそうでしょうね。都心、この関東近畿に住んでると、まあいろんな病院にこう、ね、かかることができるというところもありますが、うん、まあ、地方島しょ部などだと
そんなにしか無理でしょ、
うん
うん、だから別にこんなの技術ですからね、
はい、
要は2つやり方があって、対面とオンラインが両方あって、それからどっちも、ね、サービス的にならなければいいって、それだけで終わっちゃうんじゃないですか答えは。拒否するような話でもないと思うし、技術だからね、
うん、今日のキーワード、オンライン診療高級化でした。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。香港逃亡犯条例改正案反対デモから2年、香港の今。香港で反政府デモが頻発するきっかけとなった中国本土への容疑者引き渡し要件を緩和する逃亡犯条例改正案反対の100万人デモから今日9日で2年となります。そのおよそ1年後、国家安全維持法が成立施行され、中国当局のというか、まあ、香港当局ですが締め付けが続いております。香港では大規模デモから2年の節目、今日どう迎えているのか、現地からのリポートを交えて伝えてまいります。2年経つんですね。
本当に2年経っちゃってね。でも6月というと、私なんかね、世代だと、天安門のやつのね、6月4日でしょ、
はい、
そういうの思い出すんですけど、
天安門事件、
そう、それなんか似てる感じが多少するんですよ。
そうですよね。
弾圧を中国政府がして、うんうん、結構その思惑通りになっちゃってるっていうか、おそらく中国政府もね、天安門のにと同じようにやれっていうことでやったような気がするんですけど、だから両者になんか似てるような感じがしてね。
現地が今どうなっているのか、この時間はですね、現地香港に在住、研究されていらっしゃいます、香港中文大学の石井大地さんにお話を伺ってまいります。石井さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。ご無沙汰しております。
よろしくお願いいたします。
まずその、まあ、今ね六四天安門事件の話もありました。香港は毎年、ビクトリア公園という大きな公園に人が集まって、犠牲者を追悼し抗議をするということをやってきましたが、どうですか、今年は様相一変というところですか。
そうですね、去年も今年もですね、はい、ビクトリアパークでの集会をですね、新型コロナウイルスの感染拡大を理由に香港警察は許可を出さなかったんですが、去年は、まあ、その警察は許可を出さなかったんですけど、バリケードを越えて集会は行われたんですね、結局。はい、やっぱり今年は去年の主催者が逮捕されてしまったということと、あとはまあ香港国安法などによる萎縮ムードだったりとか、はい、あとはですね、警察が去年より大幅に動員されてですね、公園を占拠したりとか、バリケードを越えるのが比較的難しくて、それ結局起こったのはですね、公園の周りでろうそくを持つ人だったりとか、はい、携帯電話のライトを照らして歩く人がいたという感じですね。
黒いシャツを着て、その連帯の意思を、まあ、無言であっても示そうというようなこともあったように報じられておりますけれども、実際どうでしたか。
そうですね、黒いシャツを着た若者というのは多くいたんですが、黒いシャツを着てるとですね、問答無用で警察に止められて、身分チェックとか、ID 番号とか記されたりするので、やっぱりそういうのを避けるためにですね、はい、あえて、まあ、現地に行きたいんだけど、違う色の服を着ていくという人たちがいましたね。
なるほどね。石井さん、ご自身はあの日は、そのビクトリア公園周辺も行かれたんですか。
そうですね、行きました。で、私は、まあ、昼頃から行って、昼頃からも警察は結構厳戒態勢に入っていてですね、もう何もさせないという感じだったんですが、思ったよりもですね、やっぱり皆さん仕事が終わった7時8時ぐらいになると、はい、すごく人が集まっていて、先ほど申し上げたような携帯電話のライトだったりとかろうそくとかを持ってですね、参加している人もたくさんいたという印象ですね。
なるほど、まあ、2年前の、まあ、まさに今日と、あの100万人でもがあったあの時から考えるとどうですか。やっぱりコロナということもあって、この時計の針の回り方早くなったようにも思うんですが、どうですか。
そうですね、正直な話、ここまでやるとは思いませんでした。ただもちろんその今のその中国の政治体制なりを考慮するとですね、まあ、香港がこのように変化するということは、はい、今になってみればある程度納得できることですが、例えばその香港の根本的な制度だったりとか選挙改革も行われたわけで、はい、ここまでやるとは思わなかったというのが、まあ、おそらく多くの人の反応なのではないかなと思います。
そういう、こう変わってしまって変わりつつある香港を見ていて、まあ、一般の方々はどう見てる人が多いですかね。
そうですね、もともと雨傘以降悲観的な空気が漂っていて、その2年前またその盛り上がってもしかしたら変えられるかもという空気が漂ったわけですが、はい、まあ、そのもともと悲観的空気が漂っているところがですね、もう諦めにつながっていって、こういうやっぱり諦めるとですね、香港を捨てるなり香港から違う場所に行こうという話になるので、移民を考える人も多いというのが、まあ、現在の香港の民主派の状況かもしれないですね。
移民をこう仲介するようなビジネスが結構盛んになってきているということもありますが、実際目につきますか、そういう広告だとか。
そうですね、基本的に香港人が移民と考えるときに投資移民、特に不動産移民を考える人たちが多いんですよね。なので不動産エージェントが移民を仲介するということが多いんですが、結構その移民ビジネスが非常に商業化されていて、こう移民を進めるような展示会だったりとか、はい、店っていうのはどんどん街中にも見られるようになっていますね。
はあ、そうするとじゃあお金持ってる人はそうやって動くことできるけれども、一般庶民は動けないっていう二極分化がさらに進みますか。
そうですね、ただその移民は実際やろうと思えば、特に例えばそのイギリスへの移民っていうのは、その BNO パスポートですね、返還前にその香港市民に対して付与されたパスポートがあればですね、その財産の制限なく移民できるわけですが、はい、まあ、そのどうしてもですね、移民といえばお金がかかるというイメージが日本以上に強いので、やっぱり移民するにはお金が必要とつい思ってしまうという人は多くて、それでもしかすると移民をするかしないか決めているという可能性はあるでしょうね。
で、一方でその中国、まあ、本土の方ですけれども、あそこら辺一帯のこの中海のデルタ地帯を一括のこう経済区域としてやっていこうというのは随分前からやっていましたけれども、この経済的なつながり一体化させるっていうのはどうですか、強まってますか。
そうですね、さまざまな施策が発表されていて、例えばこう香港の弁護士資格を持った人が大陸でも活動できるようにとか、いろいろな施策が行われているわけですが、まあ、新型コロナウイルスの感染拡大で行き来ができなくなっているので、必ずしも思ったように施策は進んでいないですし、あと最近注目なのはですね、
はい、
香港の若者が広東省で働いたら、それに対してですね、政府が給与の半額を助成出すっていうのをやっているんですね。それは地域の一体化と香港の雇用対策が一つの目的になってるんですが、全然人が集まってないらしくですね、はい、まあそれはそうだろうなと思いますね。
なるほど、そこはこう、まあある意味こうお金でもって懐柔しようとしても、そうはうまくいかない。そりゃそうですよね。
そうですね。
これ逃亡犯、国安法などでもかなり締め付けが強まって、そして諦めムードも漂ってる、この先っていうのはやっぱりこの一体化どんどん進んでいってしまうことになっていくんですか。
まあ、その重要なのはやっぱりその中央政府は全く違うロジックで動いてきた香港の司法行政を完全にコントロールすることはできないってことなんですよね。例えばですね、今年も去年もビクトリアパークでの天安門事件追悼式典が中止されたのは、はい、国家安全上の理由じゃなくて、あくまで新型コロナウイルスの感染拡大なんですよね、
はい、
一方マカオはですね、国家安全上の理由でデモを禁止してるんですよ。なのでコロナが終わった後にね、正直公安条例がどのように運用される、はい、デモを規制する条例がどのように運用されるかは分からないし、はい、あとは香港国安法の判決って実はまだ出てないんですよね。それをこの場で香港の司法は多分これをどう扱えばいいのかよく分かっていないっていうところはあって、その中央政府は完全にコントロールできているというわけでもないので、まあ、香港地方行政もおそらく困っているんだろうなという感じがあって、どう動くかというのは実は中央政府も分かんないし、香港の地方行政当局者も分かんないし、外側から見てる人にはもちろん分からないという状況ですね。
誰が意思決定権者かって実ははっきりしないんですね。
いや、やっぱり香港政府っていうのは植民地制時代から受け継ぐ官僚的行政組織なので、非常にこう、はい、官僚的に動くので、こう政治的思惑みたいなのをきちんと操作できていない集合体なんですよね。なのでなかなか政治的決断ができないというのが、まあ、今までの問題を長引かせているし、中央政府の決断を難しくしているというところはあるかもしれない。
なるほど、そこでえいやでやってしまったらハレーションが大きいっていうのは2年前のデモで示されているってことですか。
そうですね、もし政治的なことが香港政府が分かっていれば、中央政府と交渉して逃亡犯条例修正を反対運動が起きたわけですから、それをちょっと撤回すればよかったのに、ずっとせず長引かせたっていうのが、うんうんうん、香港政府に政治力がなかったってことの一例だと言えますよね。
なるほど、まあ、このこうなんというかこうずるずるした状態がとりあえずはじゃあ続いていく可能性が高いわけですかね。
そうですね、ただ、まあ、新型コロナウイルスの流行が終わったらどうなるのかっていうのがやっぱり一つの着目点なのかなと思います。
わかりました。石井さん、この情勢またいろいろ教えてください。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
香港中文大学の石井大志さんにお話を伺いました。以上、この時間のスクープアップでした。
ただいまより偽内閣総理大臣の記者会見を行います。はじめに偽総理から発言がございます。それではよろしくお願いします。
先ほどラジオお調べ週間対策本部を開催し、東京、神奈川、千葉、埼玉、8都3県について6月中旬のこの時期、ラジオ特に日本放送を重点的に朝6時から8時の2時間聴取していただきたいと決定をいたしました。もちろんこの1都3県の地域以外でもポッドキャスト、 YouTube などで聴取者が増加傾向にある地域もございます。しかしながらこの時期は特に大事な期間と位置づけまして、皆様の重ねてのご協力をよろしくお願いいたします。私からは以上です。
それではこれから皆様よりご質問をいただきます。指名を受けられました方は近くのスタンドマイクにお進みいただきまして、所属とお名前を明らかにしていただいた上でご質問をお願いします。
日本放送の新業です。偽総理に伺います。この飯田浩司の OK 浩司アップはラジオ局の地上波での ラジオ生放送番組の再編集版と伺っています。このコンテンツの中でお調べ週間のお知らせを入れることに意味はあるんでしょうか。偽総理どのようにお考えでしょうか。
まずですね、重要なことは結果です。100の言葉よりも1の結果です。この時期は特に民意が問われる1週間でございます。お調べの結果で番組の継続あるいは終了が決まることだってあるわけです。この工事本体が終わった場合、当然ながらポッドキャストや YouTube も終了ということになります。そうならないためにもこの番組を守り抜く皆さんの負託が重要となってまいります。ラジオの地上波でお聞きではなく、ポッドキャスト、YouTube などでお聞きの皆さんの中で、もし何らかの連絡が来ているという方がいらっしゃいました、何とぞ清き一票をよろしくお願い申し上げます。続いてそちらの白いシャツの方。
放送の中では本物の安倍晋三前総理大臣が毎日出演、そしてさらにはプレゼントとして自衛隊のカレーやおまんじゅうも当たるということですが、これは特定の番組リスナーへの利益誘導には当たらないんでしょうか。お答えください。
それはですね、さまざまな放送局あるいは番組があるからこそ、ご自身のお好みの番組を聴取すべきだと、考えております。番組聴取のドアは常にオープンです。どなたでも番組をお聞きいただくことができます。いわば自由で開かれた東京有楽町界隈のラジオ局です。そして今ご指摘ありました、自衛隊のおカレーやまんじゅう、正しくはですね、激カレーと激まんじゅうでありますが、これらを食べるということも今目下大規模接種センターなどで今まさに今ご尽力されている彼ら彼女らに対してささやかな応援となります。まさにジューシーであるということです。そして最後に大事なことなのでもう一度繰り返します。日本放送で朝6時から8時に放送している飯田浩司の OK 浩司アップ、この番組を聞いたと皆さん声を上げてください。 By my コージーアップ、日本放送は買いです、コージーアップは買いです。この機会に関東一都三県にお住まいのお知り合いにぜひこの番組を進めてみてください。今日はどうもありがとうございました。
それでは以上をもちまして本日の記者会見を終了させていただきます。ご協力ありがとうございました。